こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。自信がなくても行動すれば自信は後からついてくるわ。医師・心理療法士であり、アクセプタンス&コミットメントセラピー ACT の実践普及で知られるラス・ハリスによる心理セルフ、ヘルプ書である。主題は自信を行動の前提として獲得すべき感情とみなす通念の転換にある。人前で話す、リーダーシップを取る、親密な関係へ踏み出すなど、不安ゆえに避けがちな場面を念頭に置く。その上で、恐れを消去しようとする努力ではなく、恐れや自己批判的な思考が存在していても、本人が重視する方向へ行動する技法を示す。マインドフルネスと ACT を軸に、感情思考との距離の取り方、価値に沿った選択、反復練習の意義を扱う。自信を高揚感や万能感と混同せ、不確実さを抱えたまま現実的な行動能力を育てるための実践的な案内書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自信を行動の結果と捉え直す。本書の中心命題は、十分な自信を感じてから動くのではなく、必要な行動を積み重ねる中で自信が育つという順序にある。多くの人は不安、緊張、失敗の予感をまだ準備ができていない証拠と解釈し発表、応募、交渉、対人関係の開始を先延ばしにする。しかし、その回避は経験の機会を減らすため、能力の手応えも得られず、自信の欠如をかえって固定しやすい。ハリスはこの循環に対し、感情が変化するのを待つのではなく、まず自信ある人なら取り得る行動を小さな単位で実行することを促す。ここで言う行動は、無謀に自分を追い込むことではない、目標に近づく練習を反復し、実際に対処できた経験、失敗から立て直せた経験、未熟でも継続できた経験を蓄積することである。したがって、本書の自信は自己評価を無理に高める技術ではなく、経験に裏付けられた柔軟な実行力として定義される。次に、恐れをなくすのでなく、恐れとの関係を変える。本書は、真の自信を恐れが一切ない状態と同一視しない。未知の挑戦、他者からの評価、失敗の可能性があれば、不安や恐怖が生じるのは自然であり、経験豊かな人にも起こりうる。問題は感情そのものより、不安があるからできない、緊張する自分は弱いといった解釈に支配され、行動を停止することである。ACT の観点では、苦痛な内面経験と戦い続けるほど、それらに注意と影響力を与えてしまう場合がある。そこで本書は、恐れを追放すべき敵として扱う代わりに、存在を認めながらも自分の選択を委ねない関係を築くよう提案する。この転換により、行動の基準は今快適かから、これは自分が大切にしたい方向に役立つ使い移る。例えば、発表前の緊張を消せなくても、伝えたい内容や果たすべき役割を重視して準備し、話すことは可能である。恐れを感じる事実と恐れに従う必然性を切り離す点に、本書の実用的な特徴がある。さらに、マインドフルネスで自己批判的思考への巻き込まれを減らす自信のなさは、しばしば失敗するに決まっている、自分には向いていない、皆に能力不足を見抜かれるといった思考と結びつく。本書が用いるマインドフルネスは、こうした考えを事実として論破したり、肯定的な考えで上書きしたりするためだけの方法ではない。むしろ、思考、感情、身体感覚が生じていることに気づき、それらを一歩離れて観察する能力を育てる枠組みである。思考に名前を付けるなどの実践は、心に浮かんだ内容を絶対的な命令ではなく、一時的な心理現象として扱う助けになる。この距離があれば、自己批判が現れても、それを根拠に予定を取り消す以外の選択肢が見えやすくなる。また、現在の感覚へ注意を戻すことは、想像上の破局や過去の失敗への没入を弱め、目の前の課題に必要な行動へ集中する土台になる。本書のマインドフルネスは、常に穏やかになることを目的にせず、内面の揺れがある状況でも意図的に行動する余地を作る技法として位置づけられている。そして、価値に基づく選択を回避の代替基準にする ACT のコミットメントは、気分が良い時だけ目標を追うことではなく、自分にとって意味のある価値に沿って行動を選び続ける姿勢を指す。本書では、自信を得ること自体を最終目的に据えるよりも、何を大事に生きたいのかを明確にすることが重要になる。なぜなら、自信がついたら挑戦するという目標は、感情の状態に左右されやすいのに対し、誠実さ、学び、貢献、親密さ、勇気といった価値は、恐れがある日にも行動の方向を示せるからである。例えば、他者とのつながりを大切にしたい人は、拒絶される不安があっても連絡を取るという選択を検討できる。ここで結果を保証することはできないが、少なくとも回避だけで決める状態から離れられる。価値は達成して終わるチェック項目ではなく、繰り返し選び直す方角である。この理解は、一度の成功や失敗によって自信を図ろうとする不安定さを抑える。行動を価値と結びつけることで、練習の継続には個人的な意味が与えられ、 評価への恐れだけでは決まらない生活設計が可能になる。最後に段階的な練習で、回避の循環を現実的に断つ本書が強調する行動は、根性論としての大胆な一歩ではなく、反復可能な練習を通じた技能形成として理解する必要がある。自信は何もしなくても生まれる感覚ではなく、課題に接近し、試し、調整する過程で培われる。回避は短期的には不安を下げるため魅力的だが、脳に避けたから助かったという学習を与え、次回の警戒を強めることがある。反対に扱える範囲の挑戦を行い、不安があってもその場を切り抜ける経験を重ねれば、恐れへの対処可能性についてより現実的な学習が進む。重要なのは常に成功することではない。緊張した、うまく話せなかった、断られたといった出来事も、価値に沿って試みた事実や次に改善できる点を確認する材料になる。本書の立場では、失敗しない自分を演出することは自信の条件ではない。不確実性を完全には避けられないと認めつつ、必要な練習に戻れることがより持続的な自信を支える。これは速攻的な気分改善より長期の行動変容を重視するアプローチである。結論として、本書は自信不足のために仕事上の発言、対人関係、学習や創作への挑戦を避けている人に適している。前向きな言葉で自分を励ましても不安が消えず、結局は行動を見送ってしまう人にとって、別の見取り図を提供する読者が得られる実践的な利点は、恐れを消すことを目標にする代わりに、思考への巻き込まれを減らし、価値を確認し、実行可能な行動を選ぶ手順を持てる点にある。また、不安の存在を失敗の証拠とみなさないため、自己批判と回避の悪循環を理解する知的な助けにもなる。類書にも、まず行動せよという助言は多いが、本書の特徴はそれを単なる精神論にせず、ACT の需要、マインドフルネス価値に基づく行動という枠組みで説明することにある。自信を高めるために常にポジティブでいる必要はないという現実的な立場も際立つ。一方で、ACT やマインドフルネスにすでに親しんだ読者には、基本的な技法が中心と感じられる可能性はある。それでも、感情の変化を待たずに生き方を選ぶという原則を、日常の挑戦に結びつけたい読者には有用な一冊である。ご支援いただける場合は、ラス・ハリス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。